二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。春の九戸城を舞台に九戸正実の人物像について宝探しを進めている二戸宝探し。先週は九戸正実が生きた時代を振り返りました。時は戦国時代。この二戸地域を治めていた九戸正実は地元の人々からも親しまれていたようです。豊臣秀吉が天下統一を進める中、九戸正実はこの地で豊臣政権に対し反乱を起こします。後に九戸正実の乱と呼ばれる反乱です。その背景を聞いた上で現代に歴史を紡ぐ九戸城跡に向かいました。今年度の九戸城ガイドの現地説明会に同行し、ボランティアガイドの皆さんと共に九戸城跡を歩いています。現在九戸城跡は整備工事のため立ち入りが制限されているエリアがあります。この現地説明会では制限されているエリアを確認しながら今年度のガイドのルートを歩きます。二戸市福岡の九戸城跡、九戸正実は一体どんな宝を残したのでしょうか。ボランティアガイドの皆さんと共に調査を進めていきます。
日の丸までは今年じゃない、昨年度、去年で終わりです。で、今年から石沢って一応4年計画でやっていく予定になるので、はい、はい、なのでうまくいけば九戸城跡の様相がちょっと見えてくるかなというのがあるので、まあ、こうご期待ということで、はい、まあ、今年はちょっと小口を探そうというところが、
小口
候補地が何箇所かあって、そのうち1箇所今年開けるので、
話があるってことですね。
そこから、うん、見えてくれば、入り口がどこかなって見えてくれば、もしかした
ら骨なんか出てきたり、
今やってるので、だから
木がないと広く見えるね。
うん、そうだよね。
これ書籍も来る。
うわー、すげーな、広いな。ここ結構広いんだよね。
うん、前までは石膏家とかも含めて入ってたから全然違うんだけど、で一応来年度予定だと、うん、また木こっちに合わせて
もっと奥あるんですか。見てたからもっと
奥、感覚が違うんですか。向こうの周りへの見通しもだいぶ多分変わってくるんだけど、一応は一応この赤い杭のあるやつでこっちがもう工事入っちゃうから入れます。でここの部分今車止まってるような感じになるので、まあ、その時場合によっては物を資材置いたりもするのもあり得るので、ちょっとそこはその時々でちょっと来た時にどういう状況かでちょっと入れるか入れないかっていう。
から上がってきてここまでは自由に入れるのね。
だからこっちより向こう側はまあトイレ使うぐらいで基本的にはあまり回れないかなって。
じゃあ配信だけから奥にはいけない。
工場落ち着くのはずるとこっていう話なんだけど。ああ。はい、いつも。
一応は来年じゃないか。今年か来年か。だからそこもどこを置くかっていうところが今検討中なんで。あ、
あ、見かけます。
の月はあそこに書いてある
。堀を復元するっていう。
見せるか見せないかっていうところで計画があるけど、うん、今そこも今日、うん、専門家の人たちとどうするっていうところで今詰めてるので
。堀ができればかなり。
まあ、そこもまだ未定なので、
うん、石垣見せて
ここに堀があったんですよ。そこ
に あ言ってたね。
それを復元するのかな、
うんうん、
あの前の堀
復元はしない、うん、
復元はしないです。
だってどうしよう、土で掘ってんでしょ、石じゃなくて。
まあ見せる見せないってところ
です。福岡城の
時どうなってた。福岡城の時代にはもう埋まって
た。あ、てか久野平城時代でも埋まってます。
あ、だよ、出たね。
あの一番初期でなので、一番最初のがあって、うん、
一回埋めた、
うん、あと途中で埋めてるので、
あのお屋敷の跡と一緒に埋めちゃった。
すいません、そしたら大丈夫ですか。二の丸を中心。
そうです、二の丸を中心。
本当にこの範囲ね、
この範囲と、あとは、うん、
あ
の
東山まで、
うん、あのと東山南小口までは、うん、あの要は本丸とこっちなんですよ、工事入るのは、うん、だから、うん、重機とかの兼ね合いがあるから、ここはちょっとグレーなんです。だからその時に例えばダンプが何台も来てるとか、うん、物置いてあるとそこは見れないって思ってもらえればいいかな。だから状況見て、だからちょっとそこは
見ないで説明するか、例えば子供たちであればもう入れれないとかね、
そこら辺も、うん、
それも
今後のところではちょっとね、
まあ今年来るかどうかまだわからないけど、
だからもう去年の段階からは幼稚園とかも来てたから、ちょっとそれは工事のあるから危ないかもしれないので、ちょっとそれは連絡だねって言
われたんだよね。あれは中
学生ね。将来的にこの植栽って木がなんか植える、
もう一応計画はあるけど、あとこっち側が緑化するので。
あ、そうなんだ。
まあ何を植えるかも今検討
して、桜かなと思って。
何の
場
の
木
は
上
がる可能性
は、
歴史公園
っていう公園になるよ。こっち公園で、こっちも公園だけど、ちょっと猫女っても建物とか見えるようには本丸になるような感じの大きい大きい建物は、
あの広いな、
結構広い
んだよ。だからこれ切ったから余計に
広さが変わ
りに見てるんですけど、まあ一応ここら辺がそのとこに多分上昇で、どこまで行けるかどうかは
広いので、
じゃあこっちは本当に見るだけだな。工事中です。
あちらは本丸、二の丸。
もしかしたら久野平城時代の遺構の話が、もしかしたら。
橋は復元が可能ですっていう。
可能だけど、まだ検討がどういう橋なのかがあるから、それの検討をしないと答え出ないから、それがまだされてないから。
それに言われても困るんです
あの一応順番でやってるので、はい、で一応状況によりきりですよ。状況によりきりなのであれですけど、一応はここまでがギリギリいけるかどうか、ここまで。
あ、そうなの？
なんか分かんないね。
でもいいか、本丸見れるじゃない。
だから今ああいう砂、
すごくことじゃない？
じゃあ今砂持ってるから入ったらダメなんですよ。はいはい、あの踏まれるとダメなんで。
九戸城ガイドハウスのエントランス広場から左回りにルートを歩き、二の丸や本丸のあたりになると、お城に対してあまり知識がない私でも堀や石垣などお城らしい部分をたくさん見ることができるので非常に興味深いです。ただしこの本丸こそ今年度は工事作業を行うために立ち入りが制限されるエリアでもあります。
そっち回って帰るから。で一応さっきも言うの青いラインで引いてるのっていうのが通る可能性があるところなので、そうですね、はい、今砂利敷きで車止まってるところと、この鉄板敷いてるあたりがダンプとかの出入りがあるので、はい、ちょっと配慮してもらわなきゃいけなくなる。
あ、通れないわけ、ここの鉄板を。
あ、だからダンプの出入りがある可能性があるから、
車があるときは通れない
と危ないので、だちょっとそこはその都度なので、
これは
これ見て、
あの
これ見て青いところが、
そうそうそう、
あの
何その日によっては
ダメ、日によってはいい、ダメなところ無理に入ろうとすると
ダメね、ダメは
ダメね、その時の現場の状況なので、
ここでしょ、はい、ここが青いところでしょ、
はい、
ここに車が入ったりするよ、
ダメなんだけど、はい、あの重機入
出なければここがいいよというエリア。
だってこれはさ、お客さんのためっていうね、重機のためのお客さんでしょ。
そうそうそう、
土が沈まないための。
これは日によってなので、ここはわからないです。
いやだから今言ってたね、石垣だけはまず、
あ、ここまではね、ここは見せれるから、
これはね、
上からは見せたけど、下から見せれるから、
これだけは見せたいから
、そっちから見せるから、これだけの高さを実感したから、あそこですが、
ここは全部見せないと、一番のね、うん、
だから今が一番石垣が見える
んだ。
夏場に来た人が見えませんって言ったら、
草で見えない
んだ、春先に来てくださいって説明してくださいって言われました。また来いと無理やり。
草丈の長いのがだらーっとなるのが邪魔だ、
邪魔だ。
見つけばいいんだよ別に。
置き換えて、
あの、あれはつむつむ見つけばいいんだけど、長いあれな、
草の根ってさ、あの酸性出して石溶かしていくでしょ。傷むよね。
だから今日本当
に石が痛む。
水拭けばいいの、水拭けばいい。
短くても何しても草が入れば石は痛む。
普通このゴロンとしたのはこうやるんだけど、横に長さを出すために横にあの積んでますねって言われたのね。だからすごく急いで作った後ですってその方おっしゃるんです。あ、そういうのって
石垣の
専門の人見ただけで分かるんだな。
すごく難しいから分かんない
けど、ランズミってね、
技術的にはね、すごく難しいんですってね。
急いだのは分かる。
ランズミってさ、
だから要はそれを、それはこっちの人たちは高く積むっていうのは多分できない。
できないよね、だってそういう文化ないもんね。文化
2メーターぐらいまでは多分ね、平積みで積めるんだけど、5、6メーターってなってくるとやっぱりね、
そこで、あの NBS なんかすごいよね、スコットランドね。
だからこっちだと、こっちっていうか、
やっぱり石の文化があるところは、
でも日本だと、島とかって言
うの、石積みね、もう多いとこね、あのほら、沖縄なんかでも昔から石積みでしょ。ここら辺は土でしょ。
てか逆に多分石垣積む必要性ないんでしょうね。
ないんですよ、ないんですよ、土で止めれるんだよ。
あの石垣って最終的にあの棚田みたいなとこはやるじゃないですか。
そうです、やってる
じゃない
です
か、ね、
でもね、ここって意外とね、平地面積あるから、ここら辺も広いじゃん、この辺だって広いから、だからそこまでこう切った張ったってやって敷地面積出す必要ないんですよ。
それとほら石運ぶったって石もあまりある山じゃないから、
でもこのくらいの石がどっからから運んできてるのか、川じゃないと思うよ。あっちの二サタンでしょ。
だけどこれは川石。
川石ですか。
元は
そう。調べれば
わかるじゃん。あ
の丸なんか火山なんか、
丸いやつはね。
だらま別の奥が。
まあ、道側のどのあたりかがわからないけど、あの言ってるように二叉の方の多分石なんですよ、
はい、この
石
自体は。
だけど直接山からでは多分ないと思う。
もうちょっと露出してるところから切り出さないで拾ってきて、
普通に持ってきてる石だ
ね。丸みがね。
ボランティアガイドの皆さんの熱い思いを感じました。今もなお地元の人々に愛される九戸正実、それは一体なぜなのでしょう。引き続き宝探しを進めていきます。番組は一旦ここでお休みです。二戸市地域おこし協力隊の猿楽さんによる音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は稲庭岳の朝に作った楽曲を、お届けしたいと思います。まあ本当に何でしょう、まあ前回じゃないかもしれないですけど、折爪岳の朝行きましたけども、岳岳シリーズでね、今回は稲庭岳に来てるわけですけど、 じゃあこの稲庭岳の朝に作った曲をお届けいたします。感じでね、まあ、誰も知らない曲なんで分かんないと思いますけど、間違っちゃったんですけどね、はい、そんな感じで、まあ、稲庭岳、これ朝ってさっきね言ってましたけどね、まあ、正確にはね10時ぐらいですね。10時が朝なのか昼なのかということで、まあ、人によって違うかもしれないですけどね、まあ、そんな形であのね広々とした何て言うんでしょう、こう展望がねわーっと広がるあの風の何て言うんですかね、流れというか、あのそのすがすがしさ、なんて言うんでしょうね、まあ、あの雰囲気、まあ、皆さん多分よくご存知だと思いますけど、伝わりましたでしょうか。はい、そんな感じで今週は、稲庭岳の朝もしくは昼の曲でした。ということで二内市地域おこし協力隊猿楽でした。
九戸城ボランティアガイドの現地説明会に同行し、今年度の九戸城ガイドのルートを歩きながら九戸正実への思いを巡らせた番組前半。現代の我々に受け継がれているその精神はどのようなところから来ているのでしょう。改めて二戸歴史民俗資料館の関豊館長に聞いてみました。
あのなかなか九戸正実の人となりを分かるようなものってのは一切残ってないわけですから、あの、まあ、ほとんど後世に作られた軍記物みたいな感じのものですんでね、ただやっぱりあの日本史の九戸城の落城をもって一応豊臣秀吉の全国統一が、まあ、完了する、小田原攻めをもって完了という説もありますけども、一応あの、うん、九戸城が国の史跡指定になった時のですね、国 の、 あの指定の文言を見ますと、はい、あの九戸城の落城をもって日本の中世終焉ってちゃんと書いてありますから、ですから当時の文部省、今の文部科学省は、うん、あの九戸城の落城がで秀吉の全国統一が完了して日本の中世が終わって近世の、まあ、幕開けといいますかね、なったというふうな歴史、日本史の上ではそういう位置づけになっていると思います。だまずあの九戸の乱とか九戸正実の乱というのはあのやっぱりいろいろいろんなあの日本史の上にはあの出てきますし、あのいろんなここであの著名な侍の先祖とかも戦死したりっていうのもいろいろ残ってますね、うん、
やっぱその、まあ、九戸城のように全国その当時、 治めてた武将がいたわけですよね、
うん、
でいわゆる秀吉の天下統一目指しての動き、これが進んできての最後の地がここだったと。
そうですね、
その身内といいますか南部内部の争いでのこう対立みたいなやつもあった。まあいろいろその後にも影響はあった大きな戦いではあったと思いますけどね。
ああ、うん、そうなんですね、
うん、
やっぱりその辺の、九戸の乱っていうのが、大きく取り上げられてて、その高橋克彦さんの手をつくだったんですかね。
そうですね、うん、まあ、高橋克彦さんはすごいですね、想像力がすごいというか、
はい、
この方はまあ現地取材は1時間ぐらいで九戸城を見て帰られましたけども。
あ、そうなんですね、
うん、まあこれちょっと比較すると申し訳ないんだけども、安倍龍太郎さんの場合はもう岩手県くまなく歩き回ってですね、久慈城から、はい、ずっと何度も車で足を運んで、九戸城もくまなく歩いて帰られましたけどもね、うん、まあそれぞれこれ好みもあるかと思うんですけども、うん、ただかなり綿密に資料だけじゃなくて現地とかですね、
うん、
今のまあ食生活、当時の食生活をこう描くような時もやっぱり南部の食生活とか、あるいは正月行事とか、
うん、
いろんな取材されてきましたね。まあ、もちろんもともと高橋克彦さんは、まあ、岩手県の方ですから、うん、その辺はまあ何ていうんですかね、取材しなくても分かってたんでしょう
けど、既にも知識として持ってた、
すごいですよね、想像力というか何というか、うん、やっぱりミステリー作家が書いた歴史小説っていう感じですかね。
ああ、うん、そうか。
やっぱり阿部龍太郎さんって人は本当に歴史小説どちらかというと、まあ、専門の方だと思うんですけども、
うん
うん、まあどちらもやっぱり史実にはない部分が楽しみに書いてるわけなんですけどね、
まあ、そうですよね、うん、
まあなかなか一気に読むのはちょっときついようなボリュームはあるんですけどもね、うんうん、この他にも結構
はい、
九戸城のことを書いた三浦哲郎なんかもね、短編ですけどね、
はい、
九戸城のことを書いたような小説もありますね。あれは短編だからすごい読みやすいんですけどね、
うんう
ん、一戸の居酒屋で酒飲ん3人か4人で酒飲んでるうちにタイムスリップしてしまって姉退場で目が覚めてという話なんだけども、でもそれは結構面白いんです。面白いですよ、うん、
面白いな。
やっぱり居酒屋から始まるとこがいいんですよ。
そうですね、
うん、なんてこれ個人的な好みですけどね、うん、
これさっきちらっと話ありましたけど、まあ、落城の跡っていうのは、
うん、
そもそもは、まあ秀吉側の陣地になるってこと、
はい、陣地になるっていうかね、秀吉の持ち物になったんです、うん、
持ち物になる、
だそれを、
うん、
秀吉流の城に何て言うんでしょうかね、西部神っていうんですけども、改修して、うん、それをわざわざ南部信長に、まあ、下げ渡したっていうか、まあ、それこそよくね、脇差しとかたちをこう与えるように城を直して与えた。ただここもその南部の信長もここに一旦は三戸から移って入るんですけどもね、
はい、
やっぱり身内、当時やっぱり南部2つに分かれたんですけど、それどっちが勝ってもいいようにそれぞれの親族がお互いにいたらしくてですね、
うん、
やっぱりその親族の屍の上の城っていうか寝覚めは悪かったみたいですね。
あ、やっぱそうなん
です ね。なんかもうこの人はちょっと当たってしまってですね、
うん、
朝鮮には行かなくてもよかったらしいんですよ。やっぱり体調悪いのもなんか組んでもらったかどうかあれですけども、
はい、
朝鮮には行かなかったんですが、かなり体調悪くて、八戸南部に嫁いだ娘さんに手紙いっぱい書いてるんですけどもね、うん、その手紙なんか見るとすごいなかなか 娘を思っているようなこう、あの手紙が多いんですけども、自分の体調も良くないし、相手の体調も気遣ったりとか、そういうことが生々しく書いてある手紙がいっぱい残ってますけどね。まあ、で二戸でもう亡くなってしまうんですけどね。
あ、そうなんですね。
ですから、あの相馬大作の墓も龍眼寺にありますけども、そこにあの南部の子の子の墓もありますから、立派な墓。はいはい、すいません、また余計な話になりましたけども、どうも久野辺さんって人が見えませんけども、
はい、
まあやっぱり高橋克彦さんとか阿部龍太郎さんの小説でこう、あの人間像はもう想像してもらうしかないですね。
なんかイメージ、こうリーダーシップがあってというイメージになりましたね。
まあそういう人じゃないとやっぱりあのたくさんのなんていうかね、あの侍がついて南部を、まあ、むしろそのタコノグナを圧倒するくらいの力になって、どうもなんなくなったから、やっぱりあの秀吉の軍勢来たというのは捉え方もあると思うんで、
はいはい、
ですからそれだけやっぱり人がついたということは人望あった。ただやっぱりその自流にの結果的にですけどね、自流に乗れなかった。やっぱりあの秀吉の天下が来るんだということを、まあ分かってたかもしれないけども、自分もうまくすればその津軽為信みたいにあの勝てるんじゃないかと思った時もあったのかもしれないですけど、それは分かりません。
そうですね、
九戸正実のイメージが強く焼き付いたのは、天を突くの高橋克彦さんや、冬を待つ城の阿部龍太郎さんといった歴史小説の影響も大きいかもしれません。九戸正実の乱の当時、実際に正実がどう思ったのかを私は知りませんが、地域への愛、それが原動力だったのではないでしょうか。その気持ちに突き動かされ、表に立ち、リーダーとして地域を守ろうと決意したのではないでしょうか。その答えはいつかきっと見つかるはずです。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。